主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
宮月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマについて雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第277回です。
277、
はい、
はい、
あのね、宮月さん、
何、
この間リスナーさんからサインをねだられまして、
お、
困りました。
どういうシチュエーション？あ、
ちょっとね、僕いや、メールじゃなくてね、ちょっとあの講演みたいなのをさせてもらって、
あ、
でそこ
お客さんにいた、
そこにね、純粋なおもれきリスナーがいて、ちょっと休憩時間の時に寄ってきて、ケリーさんですよね、リスナーなんですっつって、全然関係ないシチュエーションでとこで言われてもびっくりですよ。そっからもう落ち着かないですよね。なんであの時カフェとかね、ああいうとこ行ったら
全く純粋にってこと。
はい、
あ、でもえ、その方はなんだ、あなたのもう一個の番組を聞いてたとかじゃなくて、
うち、おもれき
から、
おもれきから別のケリーさんの別の番組を聞いてっていう、
そっちからじゃなくて、え、でもそっち関係の、
うち、ここから、ここから、おもれき、
公演ってそれ系なんでしょ。
おもれきの話じゃない、歴史じゃないけど、うん、僕の仕事系のちょっと講演をさせてもらって、
うん、そっちのラジオポッドキャスト聞いてて、おもれき聞くようになって、じゃなくて、
じゃあおもれきを聞いてからケリーさんのもう一個の方も聞くよ、
ケリーがやってるもう一個のやつを聞いてみよう。
そうそうそう、
へ
え、びっくりしました。
それはファーストコンタクトなんじゃないの。
本当に多分そうだと思う、うん、でサインなんか書けないじゃないですか。
別に、ああそうか。
だって普通に、いや本名は書かないですけど、でも普通にアルファベットでケリーとかさ、
ケリーこと山田太郎とか書
けない。いやでもそんな無理ですか。もうぜひって言って、でも書けないですよ。それ構いませんからって言うわけですよ。
ちなみにど、何、色紙とか持ってきたの？
テキスト。のとこに書いてくださいですよ。ね、本当書けないですよ。本当に構いませんから。いや無理ですよ。本当に大丈夫ですので、じゃあサインペン渡されてさ、
お
マジで、本当書きますよ。本当にいいんですか。本当に書いちゃうけど、本当へって書くじゃない。
お
ぎこちないわけですよ。
どういう感じで書いたの？結局カタカナ？
いや、あ、僕はアルファベットだから。だからこう
一応あんの、なんか、あ、そうか、あなたはそもそもあれか、
こうやって、はあ、普通にアルファベットで KELLY って書くけど、はあ、サインってもっと砕けるじゃん、
はあ、
だから普通に書きつつちょっと砕いて変な形なんですよ。
だから筆記体ぐらい書けないの。
いや書けるけど、ほんでどう書いても書き慣れてないから、
は
あ、うわ変なのできちゃったって思って、あ、書きましたけどごめんなさい、変になっちゃいましたよねって言ったら、その方も顔引きつってまして、
やっちまったよ。
いや、ちょっとね、サインね、書く練習しなくちゃいけないね、 いざという時のために。
いや、僕もいつでも準備できます。
本当で、ちょっと練習したの、あの後帰りの電車でちょっと練習したの。ほんと申し訳なくってさ。で一応ね、あれ、あ、違う、なんかこんなに書けないかなとか、なんか、
あ、それが
練習したやつ、うん、
あ、いいじゃん、その方がいいじゃん、
なんかこうっぽいかなとか、でもなんか違うなとか、書くたんびに出来上がりが違って、あれ芸能人の人って偉いねって思いました。本当にもうね、あの宝物にもならないような、本当に申し訳ないなと、
まあね、逆にそれがプレミアになりますからね。あなたが有名になった
消去して、焼却してい く
初期のサインっていう、
あ、日付は書いてないわ。でそのアルファベットがすごく下手だったので、うん、あーダメだと思って、おもれきのって後でひらがなで付け足して、またそれがバランス悪く
て、いいな 聞くなにひどいな。
もうねダメですね。
あとだいたい字がちょっと癖がある字なんだから、そんな綺麗に書いたらダメだよ。ぐちゃぐちゃってとりあえず書いとけばよかったの。
ぐちゃぐちゃも分かんないじゃん。いいじゃん、
なんかぐるぐるぐるぐるぐるとかしとけばいいじゃないですか。
ちょっとね、あの練習、
ああ1人減った。
いや多分前歯枕元に置いてあると思います。
いやいやいやいや、ね、あれはケリーじゃないと思
う。もうこれラジオで言いますからねってちゃんと言ってあるんで、うん、こんな年の瀬に言うとは思ってなかったですけどね。さあ水月さん、うん、年の瀬ですよ。
みそか、みそかじゃないか、
大晦日ではないですね。30日じゃない？
ああ、あと1日か。
さあ、もう明後日お正月ですよ。
マジですか。
年賀状書きました？
年賀状出したよ。
あ、本当？
うん。
僕も出した。
多分。
もうそれは12月30日だもん。
うん、
出してますよ。で、ちょっとね年末ちょというかお正月を迎えるにあたってですね、ちょっとまあそれっぽいネタにしようと思って、ちょっとあの干支の話をしてみようかなと。
干支、
はい、
うん、
でよくね若い人とお話してると、
うん、
十二干支を言ってごらんって言うと、
うん、
ねえ牛虎うたつみって言うんですよ、
うん、
他にもあるじゃない、
うん、はい、12個ありますね。
だから十二支の他のも言ってって言うとすごく睨んでくるんです、若者は私の方を。
でどういうこと？ねうしとらうたつみまでは
言える。あ、いや、そっちゃちゃちゃ全部あのイノシシまでは言うんだけども、
は
あ、その十二支以外にもえとって別のものもあるじゃん。
どういうこと？
実感もあるじゃん。
それえとじゃないじゃん。
えとじゃないの、これ実感と実感十二支言ってっていう。
えとって言ったら十二支じゃないですか普通。
いや、えとって言ったら実感と十二支でしょ、うん、というような嫌味を言うんですよ。
ああ嫌なやつですね、
うん、で今年何年、来年何年、イノシ
シ、ね、
イノシシ、
うん、
で今年は
年賀状書いたんでしょ。
うん、そう。うん、いやわざとで、ね、これ台本通り突っ込んでるだけですよ。
で失礼しました。
今年は犬、2018年は犬年ですよね。
犬でしたね、
はい、で2019年平成31年はイノシシ年、
うん、
ね、
一回りしましたね、うん、
でまあ、これをよく10よく喋って、これ十二支って言うんですが、
うん、
細かい言い方すると十干十二支、五行十干十二支でいいの。
うん、まあ十干十二支って言いますね。
ね、
うん、
でまず十二支っていうのはね、牛虎うたつみ馬羊猿鳥犬イノシシ、うん、いいですね。で十干ってやっぱあんまり知ってる人っていないんですね。僕も途中までしか言えない。
あ、
十干は
木火土金水の
言えます、
どうかな。うん、自信はないね。
うん、途中まで言えるのよ。こうおつへいていまでは言える。
ああそういうこと？あ、
うん、実感。
水の絵とか言うじゃん。蚊の絵とか。
ああ、うん。おおそうか、音読み訓読みか。
あ、
ちょっと真面目、もうちゃんと解説しますね。実感っていうのは音読みで言うとこうおつへいていぼきこうしん人気、
うん、
甲乙ってよく使うよね。
甲乙平定棒まではねよく使いますよね。
棒は、うん、通信簿、昔の通信簿って甲乙とか
棒、下が棒ですよ、うん、一番5段階の位置が棒ですよ、うん、昔は、うん、
ごめんなさいね、棒なんか取ることないから。
ああ本当に、
うん、甲ばっかなんで、うん、でこれ棒、甲乙平定っていうのが音読み、
うん、
で訓読みがある。
うん、
順番に言うと木の絵、
うん、
木のと、
うん、
火の絵、火のと、
うん、
土の絵、
うん、
土のと、
うん、
かの絵、
うん、
かのと、
うん、
水の絵、
うん、
水のと、
うん、
って読むんです。こんな一文字で、
うん、
木の絵とか、 水の絵なんて、
木火土金水っていうね、
木火
火でしょ、木の絵の木は火でしょ、
ツリーの木ね、
そうそうそう、うん、木の絵の火は火でしょ、
ファイヤー、
うん、土の絵は土でしょ、
グラウンド、
うん
うん、
大丈夫、うん、金の絵の金は金って、金
ゴールド、
ゴールドっていうか、
まあ、アイアン、まあ、金属ですね、
うん、で水の絵は水でしょ、
ウォーター
、うん、中国の昔のそのなんていうの、
五行、
いろんなものを構成する根本的な要素っていうのは、あ、まあ、木火土金水、それの絵と音ですよね、兄と音とか、うん、
木の絵の絵っていうのはお兄さんっていうか、
そうそうそう、木の
お兄さん
で絵ですね、
木の音で、
木の音で木の音ですね、
あ、絵ってあの中野大江の王子の、
あ、確かに
そう、ね、で火のお兄さんと火の弟、
うん、それと十二支を組み合わせて六十、
うん、
ってやつですね、
この甲乙丙丁と寧牛虎っていうのと組み合わせるのが絵と、うん、
まあ十巻十二支っていうやつですね、うんうん、
であの寧牛虎卯辰巳馬羊猿鳥犬も音読みがあるんだね、
ああ、
ね、寧牛虎ってのは訓読みでしょ、
ああ
、音読みがあって順番に言っていきます、
うん、
し、
ね、ど
し
がし、うん、
中、
牛、
陰、
虎、
棒、
うさぎ、
辰、
辰、
し、
蛇か、
うん、ご、
馬、
みまたは美、
羊、
神、
猿、
優、
鳥、
術、
犬、
害、
イノシシ、
音読み、
うん、
でこの十巻の甲乙丙丁と寧牛虎、うん、一個ずつ毎年どれかがくっつくんだね、
そうですね、うん、
最初は甲と子の組み合わせ、
うん、
次がオツと
牛、
うん、で兵と虎、
うん、
っていう風に組み合わさっていくと、
うん、
10個と12個だから
2個ずつ
2個余っちゃう、
ずれてきますよね、
うん、そうすると11個目の犬は甲とくっつく、
そう、ね、
甲と犬、うん、でオツとイノシシ、
うん、
兵とネズミっていう風にしていくと、まあ毎年組み合わせが変わるけどいつか一周しちゃうんだ、
60ですね、 5×12 の組み合わせですから、
5×10 と12の最小公倍数が60、
うんうん、
そうするとまた61個目が甲と子になる、
うんうん、
そしてぐるぐるぐるぐる干支は回り続けてるんですね、
うん、
だから
暦ってやつですな、
暦が戻ってくるんだ、
そうそうそう、60年で1周なんで還暦ってやつですね、うん、
そういうのが回ってるんですね、
うん、
でこれで年を表すから昔の文献を読むと、
う
ん、
そうそうそう、
この干支の組み合わせでいつぐらいだったかなって西暦に置き換えてるわけ、
そうよね、
昔はねないんだもんね、中国とかこれで何年何年とかって
言ってるんですね、うん、まあ、年号とね、アジアの場合はまあ年号がありますけど、
うん、あ、だからあれか、あの大化の改新の時のを、
うん、
この組み合わせで言うとどれだっけ、
いつしの変、
いつしの変、いつしの変っていうのは、うん、いつ
おつと
蛇の年、蛇の組み合わせの年が645年だったから、
うん、
なんだ、人心の乱もそうか、
人心とかね、あと何があるかな、辛亥革命なんていうのもそうですな、
あ、うん、あの辛王朝から中華民国になった時か、うん、なんとか年尺とか、
ああ、高陰年尺、高後年尺、そうですね、
高陰年尺は、
うん、
こう、あの金のお兄さんの方、
そうやね、
と虎
の虎やね、
戊辰、うん、戦争もそう
だ、ああそうですね、戊辰も水の絵の立つか、
うん、お、 甲子園もそうなんだね。
母子にはちゃう水の土の絵か土の絵の達ですね、うん、甲子園もそう
だね。野球の甲子園は1924年の甲子の年にオープンしたから、
うん、
甲子園なんですね。
そうやね、うん、
なるほど。これ音読みで読むとこう甲子の年とか、
うん、
甲子の年とか口述の年とかこういう風に読む、
うん、
で訓読みで読むときは木の絵根の年とかっていうわけですか、
うん、木の絵ね、そうですね。
ああ、
うん、
だからリスナーさんに言ったよね、木の絵根太郎さん。
ああ、そうやね、
ここから来てるんですね。伊
藤貸太郎なんてね有名な新選組のね、うん、
木のと牛の年とかっていう、
うん、
と日の絵馬もこっから来てんのか。
そうですね、日の絵の馬年
1966年、昭和41年が日の絵馬の年で、
うん、
このあの年は合計日本の合計特殊出生率が、
うん、
あの年だけ低かったんですよ、
うん、
日の絵馬の年ってなんか縁起が悪いの？
あ、
なんかそういう風に聞いたんですけど、
ね、あのなんだっけ
厄年みたいな
もん、ね、八百七だっけな、なんかあの
うん、
うん、なんだっけ八百七かな、これあの江戸で恋人に会いたからって火つけて、
うん、
人がその年の生まれだから女の子は良くないとか言ってね。
ああ、そうなの、放火しちゃうんだ、
うん、だわざとその届けを翌年にしたりとか。
ほら逆に言うとあれだよね、昭和41年生まれの人ってすごく少ないから、
うん、
あの世代に、うん、
でも実際は本当はその年なんだけど結局役所に届けたのを翌年にするとかっていう、うん、本当にまあ
いいのそんなことして、
いいんじゃないの、役所に届けるの、
うんうん、少なかったからかね、こんな科学の時代でも、
うん、
牧歌的な
次とかどうなんでしょうね。次の
今度は2026年です
よ。あ、そうなんや、
うん、
へえ、あと6年後
そうですね、6年、
へえ、
もう10年ないです。だって66年だったから今度26年
でしょ。みんなもう知らないよねそんな、うん、今から6年後に産むなんていうことはね、今10代とかなわけ
でしょ。今の子が計画的にするかどうか、
そういう風習す
ら分かんない。おじいちゃまやおばあちゃまがダメですよとか言う、
確かにね、言うかも
しれない。親って、
まあ多分ないでしょうな、うん、次は。
そんなとこそんなこと言って言わずにどんどん作って産んでくださいって国は言ってるんだからね。なるほど。そうすると同じ干支生まれの人でも、
うん、
12歳上の人と12歳下では
そうそうそう
正確な干支は違うんですね。
十干十二支で言えばね、うん、そうですね、
うん、うーん、僕何年なんだろう。
あ、十干十二支、
うん、
自分の分かんない。
あ、分かるよ。
分かんの、
うん、でも
ケリーさん17、見りゃ分かるけど、
うん、
空では覚えて
ない。あ、覚えてるの、知らないの。
あ、そうですか。
ケリーさん17歳だからさ、
ああ
間違えた。アプリを間違えた。今あるんだよこれ出てくるの。ケリーさん17歳だから
前言ってたじゃん、
2001。あ、言ったね、
うん、2001。
ケリーさんね2001年生まれなんで今年は、
ああ、
カノとミドシ生まれ。
ああ、うん、ミドシだね、
うんですって、
は
い、あ、そうするとこれ60年に1回だからさ、
うん、
結構60年前とあとじゃあだいぶ時代違うから西暦に置き換えるのも間違いにくいのか。
どういうこと？
昔の本でさ、これって西暦何年だろうねってこう見るのにさ、
うん、
この孔子の年のや
つがあったっていう。ああ、そりゃそうでしょう、それはわかるでしょう、大体前後のつながり
わ、ね、
う
ん、かりやすいね、
うん、
でよくさこれね、僕なんか韓国の歴史ドラマみたいなのちらっと見た時、
あ、
やっぱこの干支で年号、ね、何年、
うん、
あのこの組み合わせの年の時に王様はこうやっておっしゃっておられましたとかって言ってて、うん、こんな使い方日本しねえなーって思って見てたんですけどね。
人心っていうのわらずとかよね、
ね、
朝鮮出兵
全部覚えてます。組み合わせも分かんないね。あ、でも組み合わせたらいいから分かるけど、
まあまあ木下土金水の 兄と弟で12歳だから、まあ、なんとなくは言えるかな。
なるほどね。でこの特に十二支の方はさらに方角もこの十二支で、
まあ、方位で言います
ね、表す。で北を根、ネズミ、でここから時計回りに12個配置してるので、南になるのが馬、東がウサギ、西が鳥、だから四五線っていうんだね。
ああそうですね、
地球の北と南をつなぐ四五線はこの十二支の言葉から来てるんですね。でこれ見てたらなんか北東はなんか牛虎って別の漢字になってる、
ああ牛虎の方角なんて言うじゃないですか、よく鬼門の方角でね、
あ本当だ、
南
東辰巳、あ藤山一郎の歌だね。
どんな歌？
丘を越えて行こうよ辰巳の空は朗らかに晴れてって、
南東から、
辰巳の方向なの。辰巳さんって名字だと思ってた
まあそう、
セイントセイヤに出てくるじゃん、
地名でよくあるじゃないですか。
あるね、辰巳が丘とかあった、
そうそうそう、
お
城なんかでもよくほら北西じゃあ南東にある櫓を辰巽櫓とか
いう、
辰巽も
こっから来てんだね、あちなみにあと南西を、羊猿、これも漢字あるんだね。
羊猿もね、裏鬼門って言ってあんまりいい方角じゃないよね。
北西を乾、
乾
さんっているね、
乾さんもね結構乾門とかあるじゃないですか。
これ牛虎の漢字は、いい子悪い子のいいの点のないことだね、まあ、
点がないゴンって言うんですね、
辰巽は己己とも違うのこれ、
点っていう字 の選ぶっていう字の点がない
やつ、ね、あそうそう、信用のないやつで、これでも線くっついてるよ、見通しじゃないのこれ。
いやだからあれがそうでしょ、
選ぶっていう字ってさ、己って書くでしょ、
手辺の方やで、
手辺の方って己でしょ。
いやそれ今のあれでしょ、選挙のそれ信用でしょ、古い字ってこれでしょ。
あそうなの、
手辺でしょ、
手辺の方ってこの字じゃなくて見通しなの、
みでしょ。
あそうなの、線くっついてんだ、で羊猿は土辺に
神っていう字ですね、
神様の字の、あの衣辺じゃなく土辺になったやつですね、
猿っていう字ですね。
乾は乾燥しているの感ですね、これ何当て字なの、
なんでしょうね、なんか意味あるんでしょうね多分。
でも羊猿って使う、
羊猿ね、まあ、
なんか辰巽とか乾って聞くけどね、
これもお城の門とかで聞くけどね、羊猿やぐらとか、
あそう、なんか辰巽は聞くけどな、
犬井とか辰巽はよくね、牛虎と羊猿ってあんまりいい
縁起がよくなかった、使われないんだ、はい。でさらにご存知のこれ時計も使ってたんですね、
はい、
わかんない、24時間時計になるんですか、
24時間時計、まあそうですね、
で一番最初
が2時間ですから、それね
12で12の動物で分けて、だから根の刻っていうと2時間、だいたい夜の11時から午前1時ぐらいが、
だ午前0時を鉄板に、てっぺんにして、その量2時間
ずつ、
根
の刻、牛の刻、虎の刻っていう風になる、でお昼の12時に当たるのが馬の刻、
正午ってやつですね、
あ馬の刻より前だから午前、
ああそうそうそう、
馬の刻より後だから午後、だってそんな時しか使わないもんねこの字ってね、馬って感じ、
まあ、そうやね、 まあっていう
か、ね、草木も眠る牛蜜時は牛の刻の、
うん、
何3つ目の時間なの
牛蜜、うん、何だったかな、うん、忘れた、
うん、
おやつとかね、
おやつ
3時のおやつは15時はやつどきでしょ、
やつどきとかってこれは何なの、
ん
このやつどきとか
8つ
ここ7つどきとかなんか書いてあるけど、あ
これはね、
うん、
何だったかな、あそうかおやつ、あそうかそれ違う話か、
ね、それはね、
うん、
十二支で呼ぶパターンと数字で読むパターンがあるんだって、
うん、
で、まあ馬、根の刻って言ったら2時間あるじゃん、
うん、
それを4つに分けちゃうんだって、
うん、ここの通がてっぺんですよね、お昼と深夜の12時が9つで、お昼に向かって9876544ですよね。
だって牛蜜時っていうのは牛のここの3つ目の30分ってこと
ですかね。ああ
で、その数胡椒、何でしょう、数胡椒っていうのが、
うん、
何どこから明けむつ5つ4つで馬のここになると馬9つ、なんかよくわからない、うん、この使い方が
太鼓の数なんだって、宮中で時間を鳴らす時の太鼓の数がそこだ、
あじゃあ全然その普通の数字の順番通りにいってるわけじゃないんだね、
0時をてっぺんに9つにして午前中が減って98765つですよね、で正午の12時がまた9つで今度は87654って
何なのこれ、
何でしょうね、
根の刻は9つ叩いて、
うん、
牛の刻は8つ、虎7つ、ウサギ6つ、
うん、
タツが5つ、
うん、
ヘビが4つで馬の刻に9つに戻って、
うん、
また1個ずつ減ってって、
うん、
根の刻になると9つになる、
うん、
っていうのが、でその午後3時が八つ時っていう順位とは関係のちょっと違う呼び方 ね、
うん、
じゃあ昔の人はこの動物さんの十二支バージョンと太鼓の音バージョンとセットで使ってたんです ね、
あね、うん、なんで9つなんでしょうね、
ねえ337拍子みたいな感じかねで、ちょっとね、僕がちょっと今日持ってきた資料ね、
うん、
山川出版の、詳細日本史図録っていうのなんですけども、
あ図録
で、ここにね、西暦から干支を算定する方法っていうのが書いてあります。
ほう、まあ、簡単にできるの
見た、
へえ。
干支をね、算定する方法ですよ。
ほう、
その年号ですね、例えばペリーが来航した年の干支をちょっと出してみましょうか。ペリーが来航したのは
1853
年、はい、その西暦割る60、それを60で割ってください。
計算機、
はい、
1853を60で割る、
はい、
はい、
そうすると
30.8833333
30.88、
うん、
あら、
ハスが出ちゃおかしいの、
いやいいの、
1853でしょ割る60でしょ、うん、それであ
まりはいくつ出る、あまりって出ない、あまり出して
切り上げるの、え、あまり、あまり、
うん、うんはい、ここにね答えが出ているのがあるんですが例えばペリーが来航した年が1853÷60 は30と余りが53になるはずなんです、
うん、
で、 この50余りから、だからその年号割る30、その余りの出た数字から3を引いてください。
引く3。
はい。
50。
はい。50番目の干支は何ですか？
水の戸牛、鬼中。
はい、正解。こうやって出すそうです。
あー、確かに鬼中以来。なんだっけ、あれに書いてありますね。
あ、そんな本が、
なんだっけ、大政奉還じゃないわ、なんだっけ、廃藩置県か、
うん、
うん、廃藩置県に確かそんなことが書いてあったね。
はい、
うん、
で今度逆にですね、干支から西暦を算定する方法もあるそうです。
うん、干支から、
はい、例えば戊辰戦争、
お、
戊辰の年ですね。
戊辰、
戊辰は干支でいうと何番目ですか？
戊辰はこれか、5番。
5番ですね。5足す3、
うん、3
は
8。
はい。で60×8
に60をかける、
いや違う、
え、違うの、
うん、60×x プラス8が母子の年になるんだって。
60×x 足す8、
うん、でその x のところに入る数字が、
はあ、
これ幕末の場合は19世紀なので30か31の数字を入れるんだって。
なんだよそれ、
わかんない。
30か31って感じ、うん、
そうすると30の場合だと 60×30+8=1808、 31なら60×31+8=1868 ってなるんだって、
うん、
よくわかんないですね、
うん、
干支表と西暦には3のズレがあるそうです、
うん、
補正のために西暦からは3を引いて干支から換算する場合は3を足せばいいんですってって、
うん、
まあ、こんなことしなくていいですよね、
うんうん、そうですね、
センター試験に出ないよね、
普通に覚えた方が早いですね。
はい、いや、やっぱ干支で覚えた方がいいの？
いやいや、戊辰戦争で覚えればいいじゃないですか。
戊辰戦争は1868年って覚えたらいいよね、うん、はい、意外と身近によく使っている言葉の中にこの時間中にして使ってたりしてるもんなんですね。
うーん、どうですか、
甲子園とか。
あ、甲子園以外何が、うん、
人心の乱とか、
あ、歴史に関してもね、
うん、はい、ちなみに来年はイノシシ年です、
うん、
何のイノシシなんだろうね、
うん、計算したさっきの、
うん、
なんだ、
電卓さん、電卓さんじゃなくてスマホさん、スマホさん、
あ、
来年はどっちが早いか競争しましょうか。はい、
あまり、
土のと井戸市です。
うーん、うん、
はい、
土のとの井戸市、
はい、
うんうんうん、
だそうですね。はい、年賀状に役立ててください、皆さん。
土のと井戸市、あー、なるほど、はあ、
はい、最後の井戸なの、違うよね、土のとだよ、
井戸市、
土の戸の井戸市なんで36番です。
36、
はい、
ああ、これか、
はい、
はははは、
はい、で
気概だな、うん、
でこれが新しい時代なんです。平成も終わっちゃいますからね、
いろいろね。だから中国の考えだと、そのこの年にはこういうことが起きるとか、例えば壬申っていう年は結構こう革命が起きる年だとか、そういうなんか、
ああ、また中国文化
でもあるんだ、まあ、そういう、まあ、占い的なとこがあって、
お、 でもそうだね、これ風水とかできてる
んだもんね。60のね組み合わせの中でこの年はこう安定の年とか、この年はこう改革の年っていうのがあって、うん、
そりゃこれ何十周も回ってるからいろいろとそういう意味で分かりやすいよね。
で人心の乱なんていうのは本当はあの年じゃないんじゃないかみたいな話で、その考え方から言えば人心の乱の年に人心の乱起きないといけないんだけど、でも実際は違うんじゃないのかとか、
ああだから
そんな大したことはなかったんじゃないのかみたいな
話。ああだからもしかして大したことない草だったけども、この年だから大げさにしといた方がいいとか、
すごい改革が起きたみたいな、
うん、もしかしたら違う本当は違う年だったけどこの年に当てちゃったとか、そんなの分かんないよね、うん、いろんな考え方があるんですね、
うん、
皆さんもこれね年賀状に役立ててください、
まあ、自分の受験を知ってるっての面白いよね。
はい、また調べてみて、本当アプリとかで簡単に調べられたりするのもあります
ので、
ね、
アプリがあれば余裕ですね、
はい、さあ、今年最後のお便り紹介します。
ラスト、
はい、道の子の姉さんからいただきました。ケリーさん、水月さん、こんにちは。老中の会を拝聴しました。教科書には書いていない話、知っているようで案外知らない話です。そういえば東京のおばの家は小石川伝通院近くで、江戸時代に安倍様の屋敷があったと言っていましたが、もしかしたら幕末の老中の安倍さんだったのかと、思ったりしています。幕末といえば9月に福島県立博物館で戊辰戦争150周年展示の会が開催されたので、錦の御旗と大越列藩同盟の旗を見てきました、
うん、
大越列藩同盟の旗は御防制の大きなものでした、
うん、
戊辰戦争明治時代を渋谷玄三という100石取りの一無名藩士として無名藩士を通して見せていただきました、
うん、
彼は会津戦争で戦い、長岡にも行き、東京で監禁され、砺波藩にも行き、やがて会津で小学校の教師になったとのことでした、
うん、
膨大な人気日記が残っていて、最近見ている八重の桜、この中に、玄三さんがいるんだなぁと親近感を持って眺めていますといただきました、
うん、
あとね、はい、こうやっていただきました。
はい
はい、まあやっぱ錦の御旗ってあるんだね。
じゃあありますよ、うん、
じゃあなんでドラマじゃその本物
さ、いくつかあったみたいですけどね。だからこの本ね、舞台も一個じゃないじゃないですか、こっちから攻めるとこっちの
話。あ、そうか。じゃあそれが本物かどうか分かんないかもしれない、
ね、まあ、どれをどの場面で刺すかっていうのは難しいんじゃないですか。
そうだね、今みたいに動画が残ってるわけじゃないもんね、
うん、
はい、続いて坂東さんからいただきました。
坂東、
はい、お二人様こんにちは。いつもありがとうございます。毎週楽しみに聞かせてもらっています。アプリいいですね、とても使いやすいです。この前の老中の会勉強になりました。江戸時代の娯楽の会もお願いします。歌舞伎、落語、浄瑠璃とか庶民の娯楽の歴史とか庶民の遊びとか、またよろしくお願いしますといただきました、
うん、
江戸時代ね、またね何かネタがあるとやりたいなといろいろと思っております。まあどの時代もそうですけどね、うん、
あ、それ言っちゃダメなんだ、
うん、何のことか分かんないけど、まあね、ちょっと中世が弱いんでね、ちょっと頑張りたいとこですね。
中世ね、うん、ないな、
扱いにくいね、
なかなかまとまった話が、
まあ、戦国武将の話とかしてりゃいいんだろうけど、なんか面白みがないよね。
そう
や
ね、
うん、そういうのはいつでもできるかなと思って、
うん、
後回しにしていろいろと考えちゃってて、
お互いこうあんまり思い出がないよね、戦国武将とかに。
うん、だから大河ドラマ見て思ってるぐらいしかないのかもしれない ね、 そうね、うん、はい、続いてね TYX さんからいただきました。
TYX、
はい、 ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。先日の第267回でスイーツの行商について話されていましたね、
はあ、
私も遭遇しましたよ。私が夜8時くらいに一人で酔っ払って歩いていると、20代くらいの男性が旗がついた台車を押しながら向こうからやってくるではありませんか。目があって少し話をすることになってしまったのですが、何でも電車でやってきて駅周辺を回って老舗の和菓子屋の商品を移動販売しているとのことでした、
うん、
最後の一個みたいなことを言っていたし、自分が酔っていたこともあってつい購入してしまいました。確かに少し高級そうな袋に入ったクリームの入ったどら焼き風の冷たい和菓子で250円でした。少し不安だったのでネットで製造元を調べてから食べてみました、味は良かったです。少々高めだったかもしれませんが、おかげでおもれきの投稿ネタができました。お二人も物は試しに買ってみてはいかがでしょうか。飲んだ後なら財布の口も緩くなるんじゃないですか、といただきました、
うん、
やっぱちゃんと行商の人に買う人っているんですねうん、ダメだわ、ああいうの買えない、
買えない、
うん、信用できない。
あ、
うん、ね、お取り寄せとかで買いますよ。
いや、そりゃそうでしょ
う、うん、やっぱ酔わないと。でも確かにね、確かにね、あの酔ってこういう行商っていうのは、こんなリアカーに乗せてさ、こんなんじゃないけど、あの車で販売する車ってあるじゃん。
車で販売する車
あのほら、なんか車ごと来て車の中で調理してさ、こうホットドッグ作ったりケバブ作ったりしてあるじゃん。ああいうのでプリン売ってるとこあってさ、たまたま酔っ払ってキリさん駅の前歩いてたら、関西から来たんですって言って、今日はキリさんシティで売るの初めてなんですって。
あ、プリンの業者が、
うん、
へ、
で買って食べた。まあ奢ってもらったんだけど、うん、
美味しかった
ね、普通だったそれ酔っ払ってる時にさ、美味しいプリンとか言われても分かんないじゃない。甘いのは分かった、
うん、それは大体甘いでしょ
う、うん
うん、
あんなも勝手に売っていいのかなとか思ったりね、
うん、
しますけど。ケリーさんして最近厳しいんですよ。
あ、そうなの。
なんちゅうの、監視員みたいな、警備員みたいな町のなんか人たちが、なんか今勧誘ひどくない。
ああ、飲み屋のお客さんとか、
あれがひどいので、
ね、
最近品が悪い、うん、その店の客引きと宗教の勧誘が混在してて、うちの町もうちょっと鬱陶しいんですけどね、うん、って、うん、
飲み屋の客引きは鬱陶しいね、
うん、あれね、まあ、でもね、ケリーサンシティの駅前のね、プロントっていうカフェがあったんですけど、
はあ、
潰しちゃってさ、
はあ、
北海道の店になっちゃったの。北海道居酒屋になったの
北海道の店、
うん、北海道居酒屋になったの、
はあ、
全然客入ってないのよ、は
あ、
かわいそうなぐらい入ってないの、
はあ、
でちょっとあそこ大丈夫って言ってたら、違う居酒屋の人が、あそこね、食べに行ったんですけどね、僕の人生の中で下から2番目にまずい店でした。
へ、
もう潰れるの必死ですよ。
さらに下があるんだ。
うん、あるんでしょうねあ、そんなん聞いたら余計行かないじゃないですか。
へ、
で街のね、入り口にあるのよ。だからここどうかなってって思う前に他も見てみようかと思うと素通りしちゃうとこな
の。あの駅降りて改札を出て、
まあ間もなくのその
右の方に
繁華街の入り口にあるの。繁華街の入り口にあって、ここもあるんだ。
本当になんか古そうな居酒屋みたいなのがありますよね。
ああ、もうちょっと、もうちょっと違う商店街の方行くんですけど、でもあって、あ、素通りして、あ、でも歩いてるうちにここ入っちゃうかって行っちゃうのかなとか思うし、で入ってない店入りたいと思わないじゃん。
まあ、やっぱほどほどね、うん、まあ、それは一つバロメーターです
よ、うん、だからこんなね居酒屋にするぐらいだったらね、あのカフェのまんまの方がよっぽど客入ってたのにって
思
って。
フロント、
うん、
フロントもなんか夜飲めなかったっけ。
うん、それはガラガラだった
の。ああそう、
うん、だから閉めたんだろうけど、昼間だけでいいんですよ。
あ、じゃあお茶、
ケリーさんサボるのにほんといい場所だったの。
マクドとかでいいやん。
マクドナルドなんてさ、女ちっちゃなお友達うじゃうじゃしてうるさいもん。
ちっちゃなお友達、
うん、
あなた17歳なんでしょ、
うん、ちょっとね、うん、趣味が合わない、
はいはいはい、
うん、でスタバは飲むもんないしさコメダは落ち着かない、ね、なんかうるさいじゃん
米粉。
そうなの、コメダはさ、うん、でないんですよ。でね、もう一個ね便利なねカフェあったんですけどね、あの潰れてね朝食屋さんになっちゃった。
朝食屋、
朝飯しか出さない。
晩は
やってないの。朝の10時半で閉店。
へえ、
もうそれ以降やってない。
大名商売
だ、ね、やる気ないったらありゃしないんですよ。元ケリーさんシティもカフェ来てください。はい、さあ宮月さん、こんな形で今年も終わっちゃいますよ。
2018年
終わりですよ。平成最後の
10年、まあ、最後じゃないよ ね、まだ31年は
平成最後の年末ですよ。
まあ年末はね、うんうん、平成最後の放送じゃない、
うん、放送はまだ続きますあと4ヶ月後ですけどね。
あと2日で新年。
はい、宮月さんどうでした今年は。
今年ね、
うん、
ぼちぼちかな
多少考えといてくださいよ年末の話、年末話するの分かってんだから。
いやいやいやいやいや、年末感がない年末なんでね今。
あ、もう考える余裕もないぐらいせわしいですね。
16時はまあそうですよね、
まあ、
あなたはどうなの。
僕はね、やっぱ災害に振り回されたのと、
なんだろうその言うとぜみたいな。
いや今年ねちょっとね、
あなたは振り回されたわけじゃないじゃん。
いや振り回されましたよ。振り回され
た。あ、確かにね、被害はありましたよ、ね、僕も大変でしたよ、うん、
で、あの今年はねちょっとね新しいね仕事的にねチャレンジもできてね、
あの
ちょっと飛躍の年だったかな。
あ、
うん、
うち屋根飛んだんだよ。
なんで、何が。
台風で。
あ、そう、
うん、
今年ね、あの台風の時ってさ、台風の目に入ったよね。
どういうこと。
台風の目、キュワーって雨降ってたりさ、風吹いてたのにさ、
それは場所によるでしょ。
ピタッてやんで、
あんたとこ入ったかもしれないけど、
あ、これ僕初めてかもって思った、台風の目。うん、それは覚えてる。うちは大して被害なかったんで。
大変ですよ、もうテレビは映んないし。
え、なんで。
アンテナ飛んじゃって、飛んでないけど。
なんで地デジってアンテナいるの。
いるわさ。
あ、そうなの。
地デジアンテナいるよ。
あ、うちないよ。うちケーブルテレビで繋がってんだろうか。
あ、どっかから、そうだね、集中アンテナ。
あ、そうなの。
そうそうそう。
え、昔みたいなこのビビビビビってなってる、
まあ、もうちょっと簡単な、でも骨みたいなの
あ
るよ。
あ、そうなんですか、知らなかった。勝手に映るんだと思ってた。衛星の電波とか拾ってんじゃない。
衛星もこんなあれいるじゃないですか、パラボラみたいな。
ああ、そうだね、うん、そうだね。ああ、そう、
同じ町でみんな同じような被害あってるから、
うん、
直してくれる業者も捕まんないんですよ。
あ、依頼が多すぎて回んない。そう
そうそう、電話したら30件待ちだとか言われちゃった、うん、
ってことは1ヶ月待ちってことだよね。そうそうそう、あら、まあ、
そういう意味では確かに大変でしたね、
うん。毎年ね、異常気象異常気象って言ってますけどね。
今年はいろいろ当たり年でしたね。台風が良かった、多かったね。
うん、台風に地震にね、
地震もあったし、
ね、洪水にね、ちょっとね、
でも平成最後にこう海を出し切
った、もう全部ね出してもらって、うん、来年新しい時代も
なんて年号でしょうね。
ねえ、もうそのさ、上皇様ができるというのも200年ぶりっていう、こんな経験もなかなか見る機会ないですから、ちょっとそういう意味では興味深い一年に。
上皇ってなんかあるらしいね、太上天皇の略して上皇ではなくて、今回は上皇っていうのが正式名称ですね。
あ、そうなの。
だから初めてなんです一応。
あ、だもう違うんだ、うん、なんかへりくつっぽいですね。
まあそうだけど、
うん、いいじゃんね。 ダメなのかしらね、なんか、まあ、細かいこと分かってない人はどうでもいいけど、
まあ、上皇ちゃん一緒なんだけど、まあ、そういうね、
意味が違うんですね。
多分もうすぐ年号なんか多分前出しで発表されるんじゃないですか、
うん、っていう話も出てるし、けどカレンダー間に合わなかったじゃない
です
か。
1月は間に合わないけどね、
別に10連休もあるっていうしね。
ああ、あったあった、なんかこの前来年の予定表を職場で吸ってるのを見たら11連休になってた。
どうするんでしょうね。
休みでしょ。
そんだけ休み続くと後が偉いよ。ギュッて詰まってくるから歩行とかになっちゃうよ。
皇居とか行って万歳とかして
る。でもお金かかるから嫌だな。はい、じゃあ終わっていきますね、
うん、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
おもれきアプリがアップストアで無料配信されております。過去回から最新回まで聞くことができます。 YouTube では、過去の回もこちらでも配信していますので、こちらでもお楽しみください、
うん、
では来年は1月の何日からですね、休み、お正月休みなしで配信しておりますのでね、
6日
ですか、1月の6日にお会いしましょう、
はい、
では皆さん良いお年をお迎えください。
良いお年を。